皆さんこんにちは、菊池由美のポッドキャストです。今日は2007年8月の6日、広島に原爆が落とされて62年目ですね。私は今とっても美しい海を目の前に見ています。ここはほとんどプライベートビーチで誰もいないんですけれども、アンナとマナブが海で遊んでいますが、ここはナキジン村というところです。途中ね、伊江島とか見ながら、そして海洋博公園なんかを見ながらここにやってきたんですけれども、私が今日のゲストに迎えているのは平夏目さんです。平さん、こんにちは。
こんにちは。
どうも。ほっとここ綺麗なところですね。
ですね。
なんか、ここにいるだけでも癒されちゃうような感じがするんですが、ここに来るときに私は慰霊塔を見たんですけれども、はい、あれはビニールハウスがいっぱいあるの、あれ何作ってるんですか？
あれはこの辺はね、スイカで有名な地域なんですね。
あ、そうなんですか。スイカ畑の中を通って、その中に突然慰霊塔があったんですけども、ここも激戦地だったんですか？
そうです
ね。はい。そっか。で、平夏目さんはね、知ってる方は、私のブログ読んでる方は知ってる方もいらっしゃると思うんですが、辺野古というところに今、海上基地建設が持ち上がっていて、そこにずっと体を張って、その基地建設を止めている、その運動のリーダーの一人です。夏目さんね、やっぱり、なかなか沖縄の問題って伝わってこないんですね。うん、
はい、
メディアも、あっちの本土の方ではほんのちっちゃな記事だし、その背景までもよくわからないんですけれども、そういう初めてこの問題に触れる人にわかるように説明してくれますか？
そうですね、その辺野古の基地建設のことを考えるときに、反対という気持ちの根拠になる、元になる思いが2つあるんですね。で、1つは誰でも思うだろうけれども、自分の町に嫌なものが来てほしくない。これはゴミ捨て場であったり、原子力発電所であったり、いろんなもの、とにかく嫌だと思うものが自分のところに来てほしくないという思いがありますね。で、もう一つ私たちの思いは、人殺しの基地を作るということですから、私たちのところでなくても作らせてはいけないということなんですけれども、私たちの島は沖縄戦の後62年間ずっと米軍に使われてきました。
そうですね。
で、ベトナムの人たちは沖縄という名前を聞くだけで本当に恐ろしかった、鳥肌が立ったっていうふうに言った。
沖縄を飛んでベトナムで殺戮をしたわけですね。
沖縄、ベトナムに爆撃した爆撃機は全部沖縄から飛んでったんですね。ですから、その殺される側の人たちは沖縄という名前を知ってるんですよ。
はあ、それ
です。日本の中で沖縄といったら南の小さな島。
そうですね。
沖縄の人たちにとっては自分たちの島、観光の人たちに言わせれば海のきれいな島なんですけれども、米軍が爆弾を落とす側の人たち、落とされる側の人たちからしたら人殺しの島、沖縄なんですね。
あ、それきついですね。
うん。
今ぐさっときましたよ。
だから私がイラクに医薬品を持ってった時も、イラクのドクターたちに、この子供たちを殺す軍隊はあなたの島から来てる、あなたたちはどう思うのかっていうふうに問われました。本当に辛かったです。ですから、自分のところに嫌なものが来てほしくないという思い以上にね、これ以上加害責任を負うことはいけないことだと、人殺しに加担してはいけないのだと、世界の人殺しを止めるために自分たちが自分たちのところで責任を負うっていうことはどういうことだろうかって考えたときに、まず自分たちの島に新しく作られようとしている基地を体を張ってでも止めるっていうことが、例えば今イラクの人たちに対して自分たちが責任を負うことだろうっていうふうに思った、そういう思いで私は辺野古にいます。
この運動はもう長いですよね。
そうですね、もう10年過ぎましたね。
はい。その間、まあ、たくさんの人がね、来ては帰り、来ては帰り、その間ずっと辺野古に居続けたわけですよね、夏目さんの場合。で、最近になって、暴力がエスカレートしてるような感じがあるんですけども、それは前からですか？
そうですね。いや、いわゆる佐古案、海上案というものが中止になって、沿岸案というものが発表されたときに、私たちは、本当に悲しかったですけれども、これで原点に戻ったんだなっていうことを覚悟しました。はい、というのは、沿岸案っていうのは1966年に米軍が建てた設計図そのものなんです。
あ、そうだったんですか。
日米両政府はこれを作ろうとしていたのに、稲嶺知事が住民地域に近いからっていうことで解除案を出していたんですね。
はは
ですから日米両政府は私たちにこの解除案を止めさせたんです。
なるほどね。
反対派に止めさせて元の案に戻した、
はい、戻したんだ。
ですから本当の案をあの建築するときには今までの非ではない暴力性で襲ってくるだろうということを私たちは覚悟してました。
今度こそ本気でやってくるということです ね、 向こう側もね、この間あの選挙中に、夏目さんのタンクが、あの水中タンバルグが閉められるという事件がありました、はいはい、でそれに関しても、まあ、メディアを見ると本当どうだったのかみたいな書き方ですよね、で私はもうあれを聞いたときにもう気持ちは選挙中ですけど、沖縄にもうすぐ飛んでいきたいっていう気持ちになって、で夏目さんが生きてるのかどうかとか、あの肺がどうかしちゃったんじゃないかとか、すごい心配な思いをずっと持って選挙が終わってすぐここに来たんですけども、あの時は何が起こったんですか？
そうですね。まず海底で私たちは非暴力で工事を止めなきゃいけないので、資材にしがみつき続けるということをするんですね。はい、で邪魔なので作業員が私たちをそこから引っぺがすためには殴ったり蹴ったりマスクを奪ったり金槌で殴ったりいろんなことをされるわけですけれども、それでもとにかく私たちは静かに資材にしがみつき続けるということをする。でどんなにしても剥がれない、剥がしてもまたしがみついてくる私たちを引き剥がす最後の手段として彼らがバルブを閉めてしまったということなんですね。
本人は新聞のですかしか知らないんですけども、否定しましたよね、それ、まあ、メディアはそれをそのまま取り上げるわけですけれども、それを何でしょうか、あのこのことに関してはどう対処していくっていうか、向こうは否定してそんなことなかったって言って、それがまたみんなに広がっておしまいなわけですよ、私はここにそのご本人と今ここにいてね、小さなメディアだけど、なんとかやっぱり本当に何が起こったのかっていうのを知らせたいと思うんです、
はっきりしてることはこのタンクのバルブっていうのは 5,6 回回さないと閉まらないものなんです。人が当たったら偶然閉まってしまうなんていう種類のものではないんですね、でそれが全開でエアも満タンで入っていて15分で閉まってしまったっていうことはありえないことだし、で私たちが海底で撮っていたビデオを見たら向こうの作業員が私のバルブのところに手を伸ばして何度も何度も手を回しているのが映ってるんですね。でこれはもう変えられない事実ですよ。
映像証拠がちゃんとあるところということですね、
ただですね、分かってほしいのはもちろん彼に対して憤りを感じますし、やっぱり責任は あると思いますけども、一番責任があるのはダイバーが他のダイバーのバルブに手をかけるっていうのはもう絶対にありえないことなんですよ。で作業員、国が雇った作業員にそこまでさせた国の責任です。
そうですね。
だからやっぱり作業員たちも生活を抱えてるわけですよ。で私たちと仲良くしたり私たちがいるからっていうことで躊躇してると施設局から電話がかかってきて、何を仕事怠けてるんだと叱咤するわけです、罵るわけです、脅すわけです、でそういう状況の中で現場の作業員たちが家族を養うためにやりたくないことをやらざるを得ない状況に追い込まれていく。ですからこのバルブ事件って私たち言ってますけども、そのことを知った人たちが作業員たちに抗議を集中させるっていうことは私たちの思いとは違います、やっぱり私たちは現場の作業員とも最終的には酒が飲めるような関係を作っていきたいと思ってるし、本当に一緒に白紙撤回にしてよかったねって言えるようにしたいんです、だから彼らにかかってる圧力に対してみんなで抗議してほしい。
そうですね、
現場の作業員にそこまでさせるなと。で一番問題なのは国の責任者が現場にいないってことです、だから事件事故が起きた時に自分たちはいなかったと、見てないっていう言い訳が通用するんですね。だけども遠くから望遠鏡で確実に見てて、止まってると電話がかかってくるんです。だからゴーサインだけ出してストップをかけられない状態で危険な作業をさせてるっていう、その状態を何とかしなきゃいけないと思ってます。
本当に問題は根深くって、今66年の案がね、今頃本格工事に着工しようとしてますよね、66年って言ったら夏目さん多分4歳だったと思うんですけども、 私と夏目さん同い年なんですよ、実は62年生まれですから。で、ね、はい。で、そんな長い間ね、うん、まあ、ずっと沖縄の人はこう、基地を何とかしようって頑張ってきて、うん、でも諦めてしまってる人もたくさんいる気持ちがよくわかるんですね。うん、だってもうそんな60何年間もやっても、うん、もう無駄だから、それだったら政府の案飲んで、もうちょっといい条件で何とかしようじゃないかっていうの出てきますよね、うん、当然ね、
そうですね。だから沖縄の人で反対してない人たちがいるじゃないかっていう声があるんだけども、うん、はい、分かってほしいのは、62歳以下の人たちは、基地のない沖縄知らないんですよ。
そうだよね、うん。
だから基地がないという状態を知らないから、それが基地があることが当たり前だと思ってるから、新しい基地を押し付けられてもあまり違和感を感じない、
うん、
沖縄で基地建設反対とかね、戦争反対という声を強く上げてる人たちっていうのは、沖縄以外から来た人たちか、沖縄で生まれ育っても就職とかいろんな理由でしばらく沖縄を離れた人たちが多いですね。つまり自分たちが生まれ育ったところがいかに異常だったかっていうことを他の地域見て初めて気がつくわけですよ、はい、そうしないとやっぱり声を上げないです。もう生まれてからずっとこの状態を押し付けておいてね、どうしますかってアンケート取るのはね、僕アンフェアだと思いますね。
そうだよね、これしか知らないんだもんね、本当にね。だからね、まあ、沖縄の問題を日本政府なんかは沖縄だけの地域の問題に小さくしようとしてるじゃないですか、うん、はい、でもこれはまさに米軍の世界戦略の一環であり、沖縄がもう最前線基地さ、一番重要なポイントじゃないですか。
そうですね。
で、それに今日本政府が言いなりになって、うん、私たちのためではなくてアメリカ政府のために日本人の税金を使って思いやり予算から何から、
はい、
そして沖縄振興策、
はい、
お金あげるから黙っときなさいよってやってる、これものすごくすごい卑怯なやり方だし、今アンフェアだって言いましたけれども、私はそこに私たち日本人っていうかね、が向かい合っていかなきゃいかないし、そこを変えない限りは沖縄の人にだけに頑張ってね、この基地止めるなんて絶対無理じゃないですか、
そうですね。だからあの辺野古の表現としてね、これ誤解されると困るんだけど、やっぱり辺野古は来た人たちに、私たちは支援者はいらないよっていう言い方をあえてするんです、来た人たちはギョッとするんだけども、支援者っていうのは人の課題、人の問題を手伝う人たちのことですよね。
あ、なるほど。
辺野古の問題っていうのは、辺野古の人たちの問題ではなくて、
ないない
世界中の問題なんですよ、
はい、そうです。
ですから当事者じゃない人たちっていないんですよ、
そうですよね。
ですからそこに関わる人たちは当事者として関わってほしいと、
私の問題として捉えるってことですね。
そういうふうに一人一人に呼びかけています。
はい、わかりました。なかなか重たいけどね、受け止めたいと思います、ね、私はまあ、こうやって新しいメディアですよね、小さなメディア、新聞やテレビが伝えてくれないことを自分なりにブログで書いたり、
はい、
ポッドキャストをして伝えているんですね、でやっぱりそんな中で一番やりたいことっていうのは、自分自身がメディアになろうっていう、伝え手になろうよっていうことなんですね。私はずっと沖縄にいられるわけではないんですけれども、まあ、私のできる最大のことっていうのは、イエス。まあ、それだなと思って、それが自分の役割だと思ってやってるんですけれどもね。今支援者はいらないっていうのはね、きついけど、ちゃんと受け止めますよ。本当に。いや、これは私の問題だと思ってる。で、やっぱ基地っていうのはね、今殺人するための場所だって言いましたけれども、本当に沖縄の場合、本島で 20% がね、基地に、
取られてる
っていうのは異常で、昨日、チャタンのビーチ行こうと思って、高速道路降りてからまっすぐ私突っ切ろうとしたの、基地の中入ってたんですよ。で、もちろん止められて、追い返されたんだけども、すぐ目の前にね、海が見えるのにどうして通してくんないんだって、ここは私たちの土地だってね、日本だって。困ってましたけどね、向こうの人は。でも、ルールだからって言って、返されて、ずーっと嘉手納基地を回って、何キロも回って、チャタンのビーチに行ったんだけど、このことに沖縄の人はもう慣れてしまってるんですかね。なんか私みたいに間違えて、毎日あそこに1000人も2000人もね、ゲートくぐったらいいと思うんですよね。そしたら、なんか、そういう、なんか、こう知らないふりして、そういうムーブメントとかね、あ、これみんながやったらちょっと変わるんじゃないかな、なんて思ったりとかね。まあ、あらゆるところで、その、米兵たちも、また、アメリカの中の仮想階級が来てて、あの人たちも犠牲者だったりするわけじゃないですか。だから、私たち、 その市民同士が殺し合う理由とか、うん、対峙する理由、さっきの作業員もそうだけども、うん、戦う理由は何にもないんですよね。そうですね。その元々の政策が間違っているのであって、うん、それを変えていくってことが大事なわけですよね。
あの、時々勘違いされるんで、ちゃんと説明したいんですけども、私たちは反基地だし、反戦ですけど、反米ではないんですよ。
わかります。同じです。
そのことはね、本当に分かってほしいし、はいはい、で、反基地だけども、そこにいる米兵一人一人は大事な命なんですよ。はい、だから、米兵たち一人一人にはやっぱりきちんと語りかけようと思ってるし、うん、そうしてるつもりなんですね、うん。で、彼らは私たちに銃を向けたりね、俺はお前を殺せるようだけど殺さないでやるっていうふうに言って立ち去ったりっていう、本当に腹立たしいことがしばしばあるんだけれども、とにかく彼らに何があっても引き金を引かないでくれと呼びかけ続ける。
はい、
引き金を引いた瞬間にあなたの魂は砕け散るんだ。死ぬのは相手だけじゃなくてあなたの魂も死ぬんだっていうふうに呼びかけ続けるっていうことが大事なことだと思ってます。
私は、まあ、米兵にもね、いつも、コザに行って、夜、一緒に飲んだりして、その911のビデオを上げたりとか、いろんなことやってるのね。でも、ほんと18歳とか19歳で、何にも知らないんだわ、彼らは。もう私の子供ですよね。で、子供が戦場に行かされて、人殺しをさせられるんです。で、壊れて、生きて帰ってきても、確かにその通り、魂壊れて帰ってくるんですよ。だからね、本当に、殺し合わないで済むような、そういう社会を作っていかなきゃいけないなって思ってます、
うん。やっぱりその平和のためにね、民主主義のために必要悪、本当はない方がいいけども、でもしょうがなく軍隊や戦争があるんだっていう人たちが多いんだけども、
あ、ね、はい、
考えてほしいのはね、凶悪犯罪がどんどんどんどん低年齢化してますよね。で、児童心理学者がはっきり言ってました。戦争している国の子供たちが殺し合いを始めた。何の矛盾があるのか。大人たちはね、いろいろ話し合ったりするけども、意見が合わなかったら最後の最後は相手を殺してもしょうがないんだっていうふうに決めている。それが戦争ですよね。もう意見が合わないんだったらもう殺すしかないんだ。で、その大人たちの後ろ姿を見てる子どもたちは、最初は話し合うかもしれないけども、どうしても意見が合わなかったら友達を殺すしかないんだって学んでいくわけですよ。
そうですね。
で、子供たちが傷つけ合うたんびにね、命の大事さを教えるんだっていうことを大人たちが右往左往するけども、大人たちは殺し合いを容認してるんです。
はい。大人たちが殺し合いをやめなかったら子供がなんでやめるんだろうね。
うん、そうですよ。
はい。
だから戦争は簡単になくならないかもしれない。でも、はい、なくすために命を守るために大人たちががむしゃらにもがき続ける、その後ろ姿を見た子どもたちはもしかしたら命を大事にするかもしれない。でも大人たちがもがかないで戦争はしょうがないんだって言ってたら子どもたちは殺し合い続けますよ。
そうだね。ありがとう。
やっぱり、うん、諦めちゃダメですよ。
はい、
止め続けないと。
わかりました。ありがとうございます。今日は泣き人まで平夏目追っかけたい。ここすごい遠いんですよ。見つけるのも大変でね、苦労してやってきたんだけど、ここまで来た甲斐がありました。はい、本当にありがとう、私も関わり続けるし、辺野古のことも高江のことも、イラクのことも自分の問題だと思ってます。
そうですね。
はい。
聞いてくださった皆さんも、当事者として皆さんがおられる場所で何かを始めてくださったらというふうに思います。
はい。ありがとうございます、
はい、
菊池由美のポッドキャスト広島の日は豪華キャストですけれども、平夏目さんのインタビューをお届けいたしました、また続きます。聞いてくださいね。